有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、私も自然大好きなんですけど、その自然はですね、熊野の古道をですね、もうむちゃむちゃ上手に案内してくれるという方が来ていただいております。今日はどんな話になるか私も楽しみなんですけども、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
中山さんと言います。軽く自己紹介していただいたらと思います。
はい、聖地の旅のコーディネートとはガイドをしております、中山美穂と申します。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
中山美穂さんは今回2回目で、
はい、
前回も、まあ、ほぼ1年くらい前にね、ちょうど夏前、はい、自分がこんな企画してますよっていうぐらいの時に来ていただいて、それから以後も私も美穂さんと話すのは、まあ、今日は2回目で、まあ、約1年ぶりぐらいな感じなんですけども、はい、Facebook とか見させていただいてたらですね、僕の番組来る前よりももっと盛んに、なんかこうアクティブに、
はい、
でみんなに喜ばれてるツアーをされてるなみたいな、がすごく感じてるっていうね。
ありがとうございます。ね、
合ってますそれ僕の感じ。
そうですね、熊野に行く頻度も上がってますけどね、毎月1回ぐらいは行ってますし、うんうん、来ていただいた方、リピーターの方も多くてですね、うん、熊野は1回じゃ見切れないぐらい広いんですよね、うん、そうそう、和歌山、はい、奈良、三重と3県にまたがってますので、ですので次はまたここの熊野古道、伊勢路を歩きたい、中辺路のこことか、いろんなリクエストをいただいたり、なんか船に乗って遊覧もありますから、青の洞窟を見に行ったりですとか、千畳敷に乗り上げて岩場から海を眺めたりですとか、まあ、いろんなことを、うんうん、の提案して、うん、たくさんの方にお越しいただいてます、
う
ん、
熊野古道っていう僕イメージあるから、もう山中心かなと思ったら、今の話聞いてたら千畳敷とかって言ってるし、別に山だけじゃなくて、まあ、もう海は和歌山のね、
はい、
まあ海 も、
はい、
もうメインにや、
そうです、ね、
紹介してるって感じで、
はい、和歌山と三重県側も中条節理って岩場がすごい巨岩というか、うんうん、奇岩のところも、うんうん、もうすごいパワースポットで、そのあたりにもご案内してます。
ありがとうございます。
あとですね、熊野古道って歩くってイメージがあるんですけど、うん、船に乗って川下りも川の参詣道として世界遺産に登録されてるんですよ、
うんうん、要は川をその下るよっていうこと自体が世界遺産に登録されてるっていう、
そうです、
珍しいですよね、そういうのってね、
はいはい、
普通はなんか世界遺産って聞くとその土地のね、なんかいいとこみたいなとか建物とかって感じするけど、
ね、そうですね、文化遺産で、うんうん、まあ、紀伊山地の、まあ、三つの霊場と参詣道という形で世界遺産登録されてます。
ありがとうございます。熊野古道にもうハマっちゃってっていうねことだったですけど、一番どの辺がなんか惹かれるっていうかあります、熊野古道
に。やっぱりもう本当に自然が豊かっていうのはもちろんなんですけど、うん、私が何回も通うのはやっぱり人、
うん、
地元でいろんな方に会って、初めて歩いた時もその出会いがあったから、あ、またお礼に伺いたいっていうのから始まってまして、うんうん、また行くと、あの、また来たのっていう感じで大歓迎していただいたり、うん、で神社でもお参りするとなんか覚えててくださって、またそれがつながっていったり、
うんうん、
そういうのがどんどんどんどんつながって、なんか私にとってはふるさとに帰るような感じに、皆さんに
会いに行くになってきたってことですね。
そうです、それぐらいに、
ふるさとじゃないのにって
そうです、血はつながってないんですけども、おじさんとかおばさんがたくさんいらっしゃるような感じで、うんうん、本当に来られたお客様もなんか熊野ってあったかいねって言われるのは、きっとそういうところがあるのかなと思います。
さっき僕 の、 初めて聞いた言葉で、よみがえりの土地って、
はい、
いうふうにもなんか言葉出ましたけど、そ う、 です、ね、そう言われてるんです、
はい、それは今が始まったわけじゃなくて、もうもともと最初に熊野古道を歩いて熊野本宮大社を目指して、そういうのが、まあ、その時は上皇法王が、まあ、熊野五行って言われるんですけど、もうそれ熊野にお参りすることで、まあ、霊力を授かるとか、うんうん、まあ、自分自身が元気になるとか、 何かそこで運命が変わるとか、うん、まあ、今後の極楽浄土もありますけれども、うん、そういうことを願ってずっと歩いてきた道なんで、うん、私はですねやっぱり普通のハイキングのコースとは巡礼路っていうのはまた祈りの道で違うなっていうのを実感してます、
うんうん、
でそれはその時で終わってしまったわけではなく、きっとその祈りの道っていうのはもうずっとつながってて、今現代できっと心が、ね、苦しくなったり体がきつくなったり、そういう方も何か熊野に行くと救われるっていうのがやっぱり昔からの流れで何かあるんじゃないか。だからですね、今がよみがえりっていうのはついたわけじゃなくて、昔からよみがえりの地って呼ばれてる場所なんですね。でそれくらい昔は車もないですから、まあ、京都からも歩いてですし、東京とか東北からも歩いてきてたわけですね、うん、でそれがもう難行苦行で、そこにたどり着くこと自体がもう死んでしまうかもしれないっていう思いもあって、なんとかそこにたどり着いて、ですからなんか黄泉の国とも言われるんですよね、熊野は。だから一回そこに行くことで、全ての自分の犯した罪ですとか、まあ怪我だとか病気とかも全部そこで払い落として、新しく生まれ変わって帰るみたいな思いが今もつながっているんじゃないかなって思います。
だからもうそれ、そもそも自然のね、自然自体がまあ神さんですよみたいなね、感じの場所ってことですよね。
はい、
その世界遺産にやっぱりこう認められるぐらいの、古くから伝わってる、まあ、古道っていうかね。
そうですね、うん、やっぱり自然そのものに神が宿るっていう形で、まあ、那智の滝が御神体であったり、まあ、巨岩とか奇岩、うん、その岩倉がもう御神体であったり、巨木が御神体だったりっていう形でずっと祈ってきた、
うん、
まあ、それが多分これもともと日本の原始信仰的なものが熊野にはあるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
たまにまあ僕もこの番組の中でもやっぱこう自然が大事で、自然を感じることも自分のひらめきとか夢のこのひらめきにも、結構力になりますよって的な話をするんですけども、
はい、
でまあ、中山さんに初めて来てもらった時も熊野古道の、案内してますっていうところから、
はい、
熊野古道世界遺産で、で僕もなんで惹かれたかって、ある意味そういう同じようなその、まあ、共通の興味持つところっていうそのところで、私もまあ6月の最初に大峰山っていうところをこう行ってて、大峰山歩いてるとやっぱこう世界遺産、世界こ、まあ、古道みたいなことを見るから、余計になんか同じキーワードで共通のことが分かる、まあ、感じ合える人なんかなと思って。
そうですね、
はい、
だから私にとっては、まあ、歩いてるんですけど、それが、まあ、瞑想、歩く瞑想みたいな感じで、
うんうんうんうん、
で自然からたくさんいろんなものを受け取れますし、本当に歩いてるのにひらめきがあったりですとか、はいはい、なんかこれどうしようかなって迷ってることの答えがポンと来たり、うんうんうん、まあ、ヒントをたくさんいただくので、なんか歩くのがライフワークでもありますし、あんまり歩いてない人はぜひそういうことをやってみてほしいなって思います。
まあ、本当にまさしく私もラジオでそれを基本に口癖理論っていうのをね、前も話したから、中山さんに口癖理論って佐藤富夫さんのっていうベストセラー作家の人がいてて、まあ、それをベースではあるんですけど、その中にもウォーキング自身がね、脳のひらめきっていうか、それにもう科学的に立証されてますよっていうことを、だからまあ背筋を伸ばしてこう猫背になるんじゃなくて、背筋を伸ばして胸張って、ちょっと早歩きになるような1秒か2歩ぐらいの、まあ、健康な人はですけどね、別に健康よりちょっと病気とか体悪くされてる人は1秒間2歩って言うてもそれにこだわることはないんですけども、とにかくまあ自然を感じながら1秒間2歩ぐらいのペースで背筋伸ばして歩いてると脳にワクワクホルモンが出てくるんですよっていうね話をしてるんですけど、まさしくそのことをもうされてるってことですよね、自然を感じながら。
はい、その通りです ね。
それでもいろんな、やっぱさっき自分で美代さんの中でも言ってもらったように、いろんなことがひらめいてくるっていうかね、
はい、でいろいろなんかモヤモヤしたり、うん、なんかこうどうしようかなって悩んだことがどんどんどんどんなんか抜けていって軽くなっていくんですよ、ね、うんうん、歩くだけで、
まあ、それでよみがえりの土地っていうことにもつながるってことですよ ね。
はい、
で美代さん最近っていうかもう近々ツアーみたいなあるんですよね。
はい、6月にちょうど6月21日が今年夏至ですけれども、うんうん、やっぱり夏至はちょうど梅切り替わりの時期でもありますし、太陽パワーが一番強い時期でもありますので、うんうん、熊野夏至ツアー、夏至リトリートを開催します、
うんうん、
熊野三山を巡り、 神様に呼ばれないとたどり着けないとも言われてる玉城神社にでは正式参拝をしまして、あと那智の滝、あとはですね美味しいマグロが名物なんですよ、はい、それをいただいたり、まあ、土地のものをたくさんいただいて温泉にも使って、まあ、よみがえりですね、
なんかもうむちゃむちゃ行きたいなっていう感じの
ぜひいさせてください、
ね、感じですよね。でそれは、まあ、具体的にそしたら、あそうそう、ミオさん今 YouTube やられてるってさっき言ってましたね。その YouTube の中でも紹介もちろんしますよね。
じゃあ YouTube でも紹介します今はブログの方で紹介してます。で6月は夏至リトリート、7月はですねなんと高野山と熊野を巡る旅を、まあ、7月の3連休ありますので2泊3日で企画しております。
だいたいあのミオさんのツアーってそんな大勢じゃないって言ってましたもんね。少ない人、
はい、10人までの、まあ、ミニツアーで、はい、
だから10人までなのでこの頃むちゃむちゃ人気なんでね、
はい、
あの本当に興味ある方はあの本当に早め早めに申し込みいただくっていう感じで、
はい
はい、
ぜひ熊野にいらしてください。
ありがとうございます。ミオさんあのまた、世界一周をねファーストクラスやった、
はい夢、
はい
はい、
それをまあ達成できるように、
はい、
もうあと15秒で終わりますけど、はい、
ありがとうございます。
みおさんまたあのぜひとも来てくださいね、
はい
はい、
森上さんも熊野にもぜひいらしてください、
はい、今日は皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。